おはようございます。高原吾一郎です。さて、今年の初め、藤井聡という京都大学の先生が国会に招かれました。来るべき大地震に備えるための提言を彼から聞くためです。藤井教授によると、東北でマグニチュード 8.0 以上の地震が起こると、10年以内に首都圏で直下型大地震が起こる確率が非常に高いって言うんです。何をもってそんな物騒なことをおっしゃるんでしょう。過去の統計に基づいているのです。日本史を過去2000年遡ると、東北地方では4回大地震が起こりました。そして例外なく、この東北大地震の前後10年以内に東京で大地震が起きているんです。1回目は869年の常願地震です。この9年後、相模武蔵地震が起こり、関東平野は変形するんです。2回目は1611年の慶長三陸地震です。この4年後、慶長江戸地震が起こり、江戸の町が大ダメージを被ります。3回目は1896年、明治三陸地震。この2年前に明治東京地震があり、大きな被害がありました。4回目は1913年昭和三陸地震です。このちょうど10年後に関東大震災があり、東京は壊滅的ダメージを受けるのです。つまり、過去を検証してみると、東北でマグニチュード8以上の地震が起こると、その前後10年以内に東京大地震が起こる確率が 100% なのです。もちろん5回目はそうならないかもしれません。しかし、備えておくべきだというのです。ところで、4回起こった東北大地震が4回とも東京大地震を引き起こしたというデータが、国会で真剣に取り上げられるだけの価値ある資料となっているのであれば、それ以上に信頼できるものがあるということを、私は今日皆様にお伝えしたいのです。それは聖書です。なぜなら、聖書には予言が書いてあるからです。聖書は人類歴史の最後までをあらかじめ語っている書物なんです。そしてこの聖書予言は、前もって語っていたことが4回的中したというようなレベルではないのです。4回ではなく、少なくとも400回以上、聖書に予言されていた言葉は人類歴史の中で実現してきたのです。もしそこに書かれている言葉が文字通り将来実現していくという書物があるなら、あなたは読んでみたいと思いませんか？そしてそのような書物を書かしめた著者に興味を持つのではありませんか？またそのような書物の言葉であるならば、信頼しても良いというお考えを持つのではないでしょうか？そこで今日私は、数ある聖書予言の中でも一番わかりやすいユダヤ民族に関する予言を紹介したいと思います。聖書にこう書いてあります。私は彼らを国々の民の間に撒き散らすが、彼らは遠くの国々で私を思い出し、その子らと共に生きながらえて帰ってくる。これは今から2500年前に書かれた言葉です。日本で一番古い書物の古事記が書かれたのは1300年前です。その2倍の昔に遡った頃に書かれたこの箇所には、3つのことが予言されています。第一に、ユダヤ人は世界中の国々の民の間に撒き散らされるということです。この予言が語られてから600年後、文字通り書かれていたことが実現します。AD70年、当時ヨーロッパ世界の王者であったローマに反逆したユダヤの国は徹底的に破壊されました。この戦争で100万人以上のユダヤ人が殺され、90万人のユダヤ人が捕虜になりました。ローマの将軍はこのユダヤ人の捕虜に対して大変残酷な扱いをしました。少しでも戦争に参加した者は十字架に貼り付け処刑にされたのです。それ以外のユダヤ人で17歳以上の男たちは全員エジプトの石切り場や鉱山に連れ去られ、一生涯鎖につながれた奴隷として人生を終えました。17歳以下の少年やユダヤ人の女性たちは奴隷商人に売られ、 世界中に連れ去られていったのです。第二に、撒き散らされた国々の中で生きながらえるという予言です。この生きながらえるという言葉は、ヘブライ語ではハーヤーと言います。これは死に絶えているはずのものが生き延びるという意味です。あるいは生き返るという意味です。国を失った後のユダヤ人の歴史は、実に凄まじい迫害の連続でした。特に20世紀に入って、ナチスドイツによって行われたユダヤ人迫害は、想像を絶するものでした。彼らはヨーロッパ中からユダヤ人をかき集め、絶滅収容所に放り込んだのです。これらの収容所では、収容者たちは人体実験に使われました。ダッハウでは、被験者たちを氷漬けにし、冷凍水槽の中で人間はどれぐらいの時間生きていられるかという実験をしていったのです。なぜこんなことをしたんでしょう。実はロンドンに空爆に行ったドイツ空軍の飛行機が、帰り道に降車砲の攻撃を受け、マイナス40度の北海に墜落した時のことを想定したのです。実際、氷の海に落ちたドイツのパイロットは、心臓は動いてるのに助からない人が多かったんですが、その原因をつかむため、ナチスの科学者たちは実験で同じことをしたのです。その結果分かったのが、脳死という概念だったのです。どんなに心臓が動いていても、脳幹機能が停止した場合は、人間は必ず死ぬということが、これらユダヤ人への実験で初めて明らかにされたのです。これらの実験データは、論文として残っていますが、さすがに人間に対してやったとは書けないので、類人猿を使った実験ということにしてあるんです。つまり、人間に対しては絶対に許されないことを科学の名において行ったのです。なぜそんなにもひどいことができたんでしょう。ユダヤ人を滅ぶべき民として憎んだからです。しかし、ユダ民族は決して滅びませんでした。国をなくして1900年間、彼らはユダヤ人としてのアイデンティティを保ち続け、生きながらえて帰ってきたのです。第三に、ユダヤ人は元の故郷に戻って国を作るという予言です。第二次世界大戦で全滅の危機にあったユダヤ人たちの国が、なんと戦後3年目に誕生します。しかもそれは、1900年前、先祖たちが住んでいたのと同じ場所にです。この不死鳥のように蘇ったユダヤ人の国こそはイスラエル共和国です。彼らは1900年間使われていなかったヘブライ語を復活させて、神聖イスラエルの公用語にしました。そしてこの蘇った言葉で生き返った国の独立宣言を発表したのです。その日のうちに、イスラエルの周りにいた6つのアラブの国々が国境を突破してなだれ込んできました。人口比では5000対1の劣勢の中、誰もがユダヤ人国家の滅亡を予想しましたが、イスラエルはこの独立戦争に勝利したのです。このことは多くの歴史家によって20世紀最大の奇跡と呼ばれました。しかし、もっと驚くべきことは、このユダヤ民族の離散、迫害下でのアイデンティティの保持、1900年ぶりの国家再建を2500年以上前に聖書が予言していたということなのです。聖書は単なる宗教の本や道徳の本ではありません。歴史を支配する生ける神の言葉なのです。どうぞあなたも、この聖書の言葉を信ずるに足るものとして受け取ってください。そしてこの聖書の紹介するイエス・キリストによる救いをぜひ受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。